お元気ですか。3分間心のティータイム、徳本寺テレホン法話、その第1359話です。雨よけに着るカッパはもともとポルトガル語です。漢字では合わせる羽と書きます。漢字の音を借用して外国語を表している音訳です。仏教語にもインドの言葉を音訳したものがあります。彼岸の教えの六波羅蜜もそうです。波羅蜜とはパーラミターというインドの言葉です。彼岸に渡るという意味があります。そのための6つの努力目標が六波羅蜜です。1つ伏せ、物や心を施す。2つ誓い、決まりを守る。3つニンニク、くじけず耐え忍ぶ。4つ精進、ひたすら励む。5つ禅定、いつも冷静になる。6つ知恵、良いことを考えるということです。筆頭にある伏せについて、そのものの過労気を嫌わず、その功の実なるべきなりとお経にはあります。つまり伏せの多い少ないが問題ではなく、どのような心で伏せをするかが大切だということです。お釈迦様が鷹巣をしているとき、泥遊びをしていた子供が泥の団子を差し出しました。大人は、お釈迦様になんてことするのと怒りました。しかしお釈迦様は、何も持たない子供が一心にお布施をしたいという気持ちで差し出した泥の団子のなんと尊いことよと子供を讃えたという話があります。私にも忘れられない布施があります。50年近く前、横浜にある大本山総持寺で修行を終えて徳本寺に帰る時のことです。何を思ったか、電車ではなく歩いて帰ることにしたのです。直線距離でも300キロ以上あります。修行に向かう時と同じように墨留めの衣を着て、鉄鋼脚板をつけ、網代笠をかぶったいでたちです。修行を終えたからといって慢心することなく、修行を始めた時の発心を忘れるなと意気がっていたのかもしれません。しかしにわか仕立ての暗夜は、早々に足の爪が黒くなり、膝が痛くなったり、病院へ駆け込むなど想定外の修行が待っていました。ともかく国道6号線を北上し、ひたすら歩き続けました。結果として9日ほどかかりました。最終日のことです。国道を歩いていると、道路から少し離れたところに家が見えました。そこから小さな男の子がこちらに向かって歩いてくるのです。私のところで止まると、ちり紙に包んだものを差し出しました。家の方に目をやると、縁側にお母さんが立っていました。その方は遠くから私の姿を見て、子供にお布施を促したのかもしれません。私は驚くと同時に、お釈迦様の泥の団子のようにありがたく受け取りました。まだ膝に痛みはありましたが、長い道のりの辛さが一瞬にして報われました。実は寺に戻っても僧侶として生きていけるか不安な思いで歩いていました。しかし僧侶の姿は、遠くの子供にも伏せをする存在として映るのだと肝に銘じました。その子の心に恥じない僧侶であらねばと、六波羅蜜を思い描き、腹をくくりました。あれから50年、怠け癖がたまったのか、くくったはずの腹も出てきました。飛んだ波羅蜜となりました。それではまた10月1日よりお耳にかかりましょう。